9、議会だより。10、11、15は中身出しです。編集、議会だより編集委員会。議会総務課、電話 463-0549、ファクス 463-0307。10、令和7年第2回朝霞市議会定例会。令和7年度、2025年度、朝霞市一般会計補正予算第1号など6議案を審議。令和7年第2回朝霞市議会定例会は、6月2日月曜に召集され、会期を25日と定め開かれました。この定例会では、市長から6議案が提出され、審議した結果、6議案を可決しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案審議結果は市ホームページに掲載しています。QR コードがあります。または、朝霞市議会議案請願審議結果で検索。11、議案審議。12から14は込み出しです。12、議案第46号。令和7年度、2025年度、朝霞市一般会計補正予算第1号。原案可決、賛成多数。説明。補正額は7億7697万9000円の増額で、予算総額は521億1万1000円となりました。歳入は国庫支出金、繰入金、諸収入、私債を増額し、県支出金を減額しています。歳出は物価高騰による学校給食賄い材料費などを増額しています。また、新たに戦没者追悼式を開催する経費、市庁舎の長寿命化改修工事の実施設計、衛生系防災行政無線についての負担金、定額減税の支給額に不足が生じる方へ、追加で給付金を支給するための経費、社会福祉協議会においてコミュニティソーシャルワーカーを配置、令和8年度の年リンピック開催に向けた準備、公設公営保育園における ICT の推進、生活保護受給者の年金受給権の調査や申請代行、キャッシュレス決済ポイント還元事業を実施するための経費、花と緑のまちづくり事業、ギガスクール構想により導入された端末の更新を行うための経費などを計上しています。質疑、学校給食運営事業について、利根川仁議員質問、10月からの学校給食費改定について、学校給食運営審議会で審議をされた内容と答申の内容では、小学校で1000円、中学校で1500円の値上げについて審議されました。今回は値上げ幅が大きいため、保護者負担も重いものになります。現在、500円の負担軽減は継続し、さらにプラスする形での負担軽減策を検討できないか伺います。市長、答弁。児童、生徒の給食の状況は、早急に改善する必要があり、10月からの給食費の改定は必須と考えています。しかし、物価高騰が続く中、保護者の負担がとても大きいことを考えると、負担軽減策は必要だと感じていますので、今後検討していきたいと思います。子育て支援アプリの導入について、駒牧陽子議員質問。子育て支援アプリについては、以前から提案してきましたが、今回補正予算として計上された経緯についてお伺いいたします。また、具体的にアプリで行える内容や効果などについてもお伺いいたします。市長、答弁。子育て環境の整備は公約の一つであり、私自身が子育てをしていた経験や、市民から朝霞市でも導入してほしいという声をいただいていたことから、 担当部署に指示し、アプリ導入に向けて検討した結果、第5次総合計画に掲げている子育てがしやすい街の実現につながるものと考え、補正予算として計上しました。子ども健康部長、答弁。スマートフォン等にインストールしていただくことで、朝霞市の子育て情報を手軽に入手することができ、対象となる方にプッシュ型で通知を配信し、マタニティ教室、離乳食ステップアップ教室など、子育て事業の案内などを行う予定です。また、各種申請や母子保健事業の予約等もアプリ上で行うことが可能となるほか、妊娠届をお受けする際のアンケート用紙の記入や、母子手帳交付のための来所の予約等をアプリ上で行っていただくことで、スムーズな対応ができるなど、市民の利便性の向上、職員の事務の効率化にもつながると考えています。キャッシュレス決済ポイント還元事業。富山真紀議員質問。PayPayで市内中小企業でのお買い物に 20% ポイント還元が10月1日から31日まで1ヶ月行われますが、これまで行ってきた商品券事業との違いは何ですか？キャッシュレス決済ポイント還元事業のメリットについてお聞きします。また、普段キャッシュレス決済を使用していない方が、このサービスを利用できないと不公平なので、フォローの機会として、PayPayアプリの使用方法の説明会を事前にやるとのことですが、その詳細についてお聞きします。市民環境部長、答弁。商品券事業との主な違いは、商品券事業は市民への支援を目的とし、ポイント還元事業は市内事業者の支援を目的としたものです。ポイント還元事業のメリットは、商品券事業で必要となる郵送や換金等の事務が発生しないため、経費の負担を少なく実施することで、還元費に充てる予算をより多く確保できることです。説明会はキャッシュレス決済ポイント還元事業の実施までに、スマートフォンの操作に慣れていない利用者を対象に、事業者とともに6回開催する予定です。ギガスクール端末リプレイスと今後。田原良議員、質問。本補正予算のうち、市内小中学校の全児童生徒が利用しているギガスクール学習用端末のリプレイス、更新、実施を予定しています。今回の内容と、全体のリプレイスが完了する今後の予定と必要な費用の総額をお伺いするほか、経常収支比率が非常に高くて、財政硬直化が危機的状況を示す 90% を大きく超える状況の中で、全長的な中長期的視点で、計画性を持って対応していく必要があるのではないかと思いますが、市の考えを伺います。学校教育部長、答弁。本市で令和3年度から利用を開始している公立学校学習用端末について、令和7年度から令和10年度までの間に、計12,008台をリプレイスする予定です。費用の総額は予算計上ベースで、10億2,500万2,880円です。総務部長、答弁。小中学校ギガスクール端末のリプレイスは、多額の財源が必要となるので、毎年度作成している中期的な財政推計を参考とするほか、今後見込まれる大型事業の計画を踏まえて、各事業の検討を進めていく必要があります。また、中長期的な視点での計画性という観点では、中期財政計画の策定が課題となっています。自治体財政は、税制改正や経済対策など、国の影響を非常に受ける点がありますので、他市の計画などを調査し、現在慎重に検討しているところです。埋もれた年金で生活保護者の自立支援へ、高堀良太郎議員、質問。かつて社会問題となった消えた年金記録。 その後の年金機能強化法により、資格期間は25年から10年に短縮され、多くの方に年金受給権が新たに発生しました。しかし、申請漏れや記録の不備は今なお解消されておらず、生活保護受給者の中にも、本来年金を受け取れるはずの方が残されています。今回、市が新たに実施する生活保護受給者への年金申請支援業務委託について、導入経緯、判明する見込み年金額、そして期待される財政効果について伺います。福祉部長答弁。導入の経緯としては、毎年年金受給者の調査は実施していますが、受給者の生活歴や職歴だけでは詳細に調査することができないことが課題の中、近隣市で導入し、効果を上げている事業があったことから、朝霞市でも業務委託の導入を検討したところです。年金受給額の見込みは、他市の実績を見ますと、調査1件あたり、返還された年金受給見込み額を平均20万円弱と見込んでいることから、本市の調査件数600件を乗じ、初年度だということを鑑みて、約7割の8400万円弱を見込んでいます。保護費全体の抑制効果については、検証が難しいと伺っていますが、和光市では年金などの返還実績は事業実施前の倍以上だったと確認しています。サポーターズカレッジの導入の目的と今後。西さやか議員、質問。サポーターズカレッジの導入の経緯と目的、今後の運用について、受講者の自主性に任せるのか、計画的に実施していくのかお伺いします。学校教育部長、答弁。教職員の研修会で、児童・生徒の特性に対する理解や支援の方法について、研修機会を望む声があり、教職員の資質向上を図ることを目的に導入します。運用方法については、校長会や各種主任会等で周知を行い、支援員を含むすべての教職員の主体性を尊重しつつ、積極的に主張して研修に取り組むことができるようにします。また、初任者研修や特別支援教育コーディネーター研修会、朝霞教師塾などの研修内容に設定するほか、校内研修に位置づけるなど、すべての教職員が特別支援教育の視点を持って指導に当たることができるよう、積極的な活用を推進していきます。今後の大型工事の予定と財政見通し。本田真紀子議員、質問。市の貯金である財政調整基金が十分に確保されていない中で、今後建て替えが必要な学校が4校あり、大規模なインフラの改修も見込まれます。市の財政状況をこれ以上悪化させないために、中期財政計画とともに、これから大型の工事がどのくらいあるか見通しを立てることが必要ではないでしょうか。総務部長、答弁。大型工事を含めた大型事業が今後どれだけあるかについて、現在、庁内に照会をかけているところです。今後作成していく中期財政計画の中に、その結果を盛り込んだ形で明らかにしていきたいと考えています。コミュニティソーシャルワーカーの配置。黒川茂議員、質問。社会福祉協議会に地域で困っている人を支えるネットワーク作りをするコミュニティソーシャルワーカーを配置する提案がされていますが、在来の職員2人に半日ソーシャルワーカーをさせて、その2人半日分の業務を事務職員として補充するという内容です。在来の職員が半日分、事務仕事を手放して地域に出てソーシャルワークができるのでしょうか。社会福祉協議会ではこの職員をコーディネーターと呼んでいますが、担当は社会福祉士ではないのですか。福祉部長、答弁。コミュニティソーシャルワーカーについては、社会福祉協議会に社会福祉士の資格を持った職員を 当てていただきたいとお願いしています。社会福祉協議会の資料の中では、地域福祉コーディネーターという言い方をしていますが、地域に溶け込み、地域の課題を拾いながら、課題解決や各機関との連携を目指していく業務ですので、市としては、コミュニティソーシャルワーカーという名称が望ましいと考え、社会福祉協議会と名称の統一を相談したいと思います。緊急サポート事業の導入について、宮林さとみ議員、質問。一昨年から3度にわたり導入を訴えてきました。今回導入する緊急サポート事業について、実施日と事業費について伺います。子ども健康部長、答弁。実施の日程については、事業者がサポート会員の募集や必要な講習を行うなど、一定の準備期間が必要なことから、10月頃を目途に事業が開始できればと考えています。事業費に対する国と県の補助率は、国が3分の1、県が3分の1となっています。障害福祉費の内容。福川貴子議員、質問。老通訳の必要性について、まず手話通訳の現状を具体的に確認します。聴覚障害者手帳所持者の年代別数、ろう者向けイベントの開催回数、現在の朝霞市にいる手話通訳者の人数、この予算計上に至った背景と今後について伺います。福祉部長、答弁。身体障害者手帳所持者のうち、聴覚障害で1級もしくは2級の方は74人で、年代別だと20歳未満が6人、20代が6人、30代が7人、40代が12人、50代が10人、60代が9人、70代が9人、80代以上が15人となっています。市主催のろう者向けイベント数は、令和6年度は47件でした。イベントに派遣する朝霞市の手話通訳者数は現在、専任手話通訳者2人、登録手話通訳者10人の計12人です。今回、老通訳、フィーダーの要請について、朝霞市手話通訳者等派遣事務所が開催する手話通訳者等派遣事業調整会議で、委員や聴覚障害者協会の会長からの要望がありました。高齢のろう者の医療機関の受診、裁判の場面等では、通常の手話通訳者では伝わりづらく、理解できないことが多く生じるため、ろう通訳の必要性が高いと判断し、補正予算を計上しました。今後は、今年度中に養成講座を受講していただき、令和8年度から派遣事業を行っていきたいと考えています。全庁的デジタル化推進の取り組み。渡辺隆二議員、質問。補正予算で保育園子どもんや母子手帳の母子もなど複数の ICT システム導入が提案されました。便利ですが、一度導入するとやめられず、継続的な運用費が義務的経費となります。市に全庁的な ICT 導入ロードマップがない中、部局ごとにアプリを無計画に個別導入すれば、特定業者への依存が進み、将来的なコスト削減やシステム統合の妨げになります。他市採用実績だけでなく、データ移行の容易性や共通基盤との整合性を確認する調達プロセスの確立について伺います。総務部長、答弁。調達方針と比較検討プロセスについては、システム導入の提案から予算化の過程で期待される効果、導入経費や維持管理等の運用経費、事業者の選定方法、セキュリティ対策等を記載した電算システム計画書を作成し、デジタル推進課が提案部署にヒアリングを実施しています。ヒアリングでは、他システムとの比較検討結果、更新時を見据えたデータ移行における障壁の有無、他システムとの連携機能の対応状況、 ガバメントクラウドや共通基盤との整合性等についても確認しており、ベンダーロックインの解消や将来的なコスト縮減に努めている状況です。市役所デジタル化について、田辺篤議員、質問。国の要請のもと、本市でも行政情報デジタル化、行政手続きのオンライン化、情報システムの標準化等が急速に進められています。今年はシステム移行の最終局面だと思います。ただ、国の求める標準化は、市が保有し守ってきた市民の個人情報を毀損する恐れがあります。また、庁内でビジネスチャットを本格導入するとのことですが、それが情報公開の対象、イコール行政文書としてどこまで公開の対象となるのか、情報公開等審査会にこうした点は確認しているのですか？市長公室長答弁、ビジネスチャットなどメモ的な文書については、職務上作成され組織的に認知されているか、業務上必要なものとして利用・保存しているかなどを確認し、公文書に該当すると判断された場合には、管理・保存していくべきものと考えています。総務部長答弁、朝霞市情報セキュリティポリシーで個人情報の取り扱いを規定しており、このポリシーに準拠する各種システムサービスを導入しています。ビジネスチャットのような全庁的に影響のあるものについては、個人情報保護審議会ではなく、情報セキュリティ委員会にかけて審議している状況です。13、議案第47号から51号。議案第47号。令和7年度、2025年度、朝霞市国民健康保険特別会計補正予算第1号、原案可決、賛成多数。説明、補正額は310万2000円の増額で、予算総額は106億8710万円となりました。歳入は新たに、子ども・子育て支援事業費補助金を計上しています。歳出は新たに、電算システム改造委託料を計上しています。議案第48号、令和7年度、2025年度、朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、原案可決、賛成多数。説明、補正額は72万6000円の増額で、予算総額は18億4296万3000円となりました。歳入は国庫支出金を増額しています。歳出は総務費を増額しています。議案第49号、令和7年度、2025年度、朝霞市水道事業会計補正予算第1号、原案可決、全会一致。説明、社会資本整備総合交付金の交付決定に伴い行うものです。資本的収入については、国庫補助金を5761万2000円増額するものです。議案第50号、令和7年度、2025年度、朝霞市下水道事業会計補正予算第1号、原案可決、全会一致。説明、八潮市内で発生した下水道管路の破損に起因すると思われる道路陥没を受け、国からの求めにより全国特別重点調査を実施するものです。収益的収入については、営業外収益の他会計補助金を790万9000円、国庫補助金を256万8000円増額しています。収益的支出については、雨水管拠費の委託料を1047万7000円増額するものです。質疑、下水道管の更新と下水道事業継続の課題意識。飯倉和樹議員、質問。今年の1月に八潮市で発生した道路陥没事故が象徴的ですが、 道路、下水道管など様々な社会インフラが更新期を迎えている中で更新が進まず、全国各地において老朽化による同様の事故が発生しています。下水道管の耐用年数は50年とされており、朝霞市においても整備時期を鑑みるに何らかの対策が不可欠です。今回の補正予算での事業が対象としている朝霞市の下水道事業の課題はどのようなものでしょうか。上下水道部長答弁。今回補正予算で下水道全国特別重点調査費用の計上は、八潮市内で発生した道路陥没事故を受けて、国に設置された対策検討委員会で調査を実施すべきとの提言があり、国からの要請に基づき行うものです。この調査の対象は、口径2000ミリメートル以上で、かつ、敷設後30年が経過した下水道管で、本市では該当する下水道管は約 1.5 キロメートルあり、そのすべてが雨水管挙となっています。調査方法は、人工内部や管路等の劣化状況を目視やテレビカメラ等により調査をします。下水道事業の今後の課題としては、昭和57年の教養開始から40年以上が経過しているため、今後下水道管の老朽化対策を行っていく必要があるということが挙げられます。優先的に調査の対象とする要件は、石川恵子議員質問。国からの要請で特別重点調査が行われますが、国が示している調査の対象要件はどのようなものですか？危険箇所はすぐに対応すべきですが、その要件に該当する箇所があった場合、どう対応するのですか？上下水道部長答弁。対象要件は口径2000ミリメートル以上で、かつ、敷設後30年が経過した下水道管です。その中で、優先的に調査を実施するべき箇所として、八潮市の道路陥没現場と類似の構造及び地盤条件に当たる箇所、管路が腐食しやすい箇所、道路陥没履歴があり、交通への影響が大きい箇所、直近1年間で土砂の堆積量が増加したポンプ場につながる管路、の4つの項目が示されています。朝霞市では、八潮市の道路陥没現場と類似の構造にあたる箇所が1箇所あります。このため、この該当する箇所については、優先的に8月上旬までに調査を行い、国に報告することになっています。それ以外の調査箇所については、来年の2月末までの報告期限となっています。議案第51号、朝霞市職員の育児休業等に関する条例、及び職員の勤務時間、休日、及び休暇に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、部分休業における新たな取得形態に係る承認の規定の追加などを行うほか、国家公務員において仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向確認等の規定が追加されることから、本市においても同様の取り扱いとするための改正を行うものです。14、令和7年第2回定例会。議案審議結果表。賛否が分かれた議決のみ掲載。表です。県名ごとに議決結果と政党名、議員名が表示されており、賛否が一覧できます。なお、公明党岡崎議員は議長です。賛成以外の議員のみ読み上げます。番号、県名、議決結果、賛否の順。市長提出議案。3件。第46号。令和7年度、2025年度、朝霞市一般会計補正予算第1号。原案可決。反対。立憲。歩みの会。黒川。本田。無所属。田辺。石川。第47号。 令和7年度、2025年度、朝霞市国民健康保険特別会計補正予算第1号、原案可決。反対、立憲、歩みの会、黒川、本田。無所属、田辺、石川。第48号、令和7年度、2025年度、朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算、第1号、原案可決。反対、立憲、歩みの会、黒川、本田。無所属、田辺、石川。表終わり。